podcast.jp。
ちょきりこきりボーイに地球を使える科学の小ネタです。
はい。
海と空気と太陽から雲の糸を作る。
へえ。
これは理化学研究所と京都大学の共同研究なんですが、
うん、
あの雲の糸がちょっと前に話題になったんです。
うんうんうんうん。
まあ今も話題なんですけど、蜘蛛の糸で洋服を作ったりとか。
あの、ベンチャー企業がね、なんか、やってたりって、はやったよね。うん。
で、蜘蛛の糸っていうのは、その、糸の断面積あたりの強度が、あの、なんていうのかな、鋼鉄じゃなくて鋼ね。
うんうん。
なんか、あれと同じぐらい非常に強い。
ああ、そうなんだ、すげえな。
っていうことで、
うん。
利用価値が高い。
うんうんうん。
なので、作りたいんだけど、うん、あの蜘蛛の糸って実はタンパク質なんですよ。
ああ、そうなの？
で、皆さんご存知のように、タンパク質というのは、うん、遺伝子に設計図があって、
うんうん、
それが細胞の中で翻訳されて、
うん、
いろんなプロセスを経て出来上がってくるものなので、
うん
うん、まあ、そう簡単に量産できない。
なるほど。
じゃあ、雲に作らせたらいいじゃない
か。うんうん。蚕みたいにね。うん。
蚕と違って雲は、飼育するのが難しい。
うんうん。
じゃあ、どうするかっていうことで、
うん、
理化学研究所と京都大学の研究チームは、
うん、
微生物。
ほう。
バクテリアに作らせようと。
ほう。
いうことを思いつきました。
うん。
で、これ、ジョログモの糸のタンパク質で、うん、MASP1 っていうタンパク質なんですけど、
うん、
この MASP1 の遺伝子を光合成細菌に入れてやる。
うん、
そうすると、この光合成細菌はなんと蜘蛛の糸を作ったと。
うん、
で、もともとこの細菌、海にいる生き物なので、
うん、
まあ、塩水で培養したら、うん、この MASP1 を量産できたと。
へー。
で、さらに、タンパク質なので、
うん、
ファイバー状にならないといけないよね。こう、筋肉でもそうなんですけど、一個一個のタンパク質には大きさの限界があって、
うん、
何メートルもの長さにならないので、
うんうん、
こう繊維状に、こう、余れてないといけない。
うんうん、
これもできたと。
へぇー。
いう画期的な研究で、このポイントはね、うん、その光合成細菌に作らせたっていうところなんですよ。
うんうんうん。
で、つまり、蜘蛛の糸の原料が、
うん、
海と空気と太陽があれば、
うん、
この光合成細菌はいくらでも蜘蛛の糸を作る。
作るの？すごいね。
いうことで、非常にその、環境に優しい蜘蛛の糸を作る生き物ができちゃったよ。
うん。
っていうことで、この蜘蛛の糸っていうのは、まあ、糸に、普通の、いわゆる布を作る糸にして、
うん、
あの、布にしたりとかですね、
うん、
あとは、その、二酸化炭素を原料にするので、取り込むので、
うんうん、
の大気中の二酸化炭素を減らして、で、その代わりに、まあ、糸を作って、それ糸を、まあ、どうやって使ってもいいですよ。
うん、
こう、編んで、レジ袋にしてもいいし、
うんうんうんうん、
まあ、そういった使い方ができるという、非常に、その、環境に優しい理想的な物質生産システムができたっていうことですね。
いや、面白いね。量産できるといいね。
そうね。あと、コストがどうかっていうことですけど。
そうだね。
多分、なんぼでもできるような気がするんですけどね。
なんか、ザクッと聞いた感じでは安くできそうっていう印象はあるよね、なんか。すげえな。でも、宇宙エレベーターのあれとかにはなんないのかね、雲の。
ああ、いいかもしれないですね。
ね。可能性としては、今やってるあれよりありそうな気がなんかするよね。
あの、カーボンナノファイバー。
そうそうそう、チューブよりね、っていう気がするよな。うん、いや、これは、ね、うん、期待だよ、これは。
うん、という研究でした。
うん、面白い。
はい。ということで、
うん、
お知らせは特にありません、私からは。
はい。なら、はい、ですね、ボイニッチの、バックナンバーが、オーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で、興味のある回は、ぜひそちらをお聞きください。それと、ね、あの、ボイニッチに、今、添付してるというかね、おまけでついている、
はい、
新型コロナウイルス最新情報も、
はい、
それだけで月額300円というサービスがね、オーディオブック JP でできておりますんで、はい、まあ、ぜひ、そちらだけ聞きたいという方は、はい、ね、そちらを加入していただければというふうに思いますね。それとも何度も何度も言ってますし、はい、オーディオブック JP さんでも正式に、インフォメーションが出ましたけども、8月から値上がりしますので、はい、700円プラス消費税となっておりますので、はい、まあ引き続き、ボイニッチの有料版をご購読いただければ、はい、ね、資料と。そして、最新コロナウイルス、新型コロナウイルス最新情報という番組も一緒について700円プラス消費税になっておりますんで、はい、ぜひ引き続きご購読ください。
はい。
はい。
それから今週の有料版第819回は、うん、ブラックホールの構造に関する新しい解釈ということで、うん、まあ、アインシュタインの方程式をいろいろ解いていくとね、うん、このブラックホールの構造が見えてくるんだけれども、まあそこに、なんていうのかな、今まで私たちが想像していなかったブラックホールの形が見えてきたよというお話をいたしました、
うん、
こちらの方はオーディオブック JP で有料会員登録をしていただきますと毎週コンテンツがお手元に届くと、うん、いうことになっておりますので、
はい、サーバーもね新しくなったんで、
あ、そうですね、
爆速でダウンロードできるようになりましたな。
早いですね、一瞬で落ちてきました ね、
ようほっとしております、ようやくね、はい、
はい。でね、ちょっと、最後にリスナーさんからのお便りを紹介して今週は終わりたいと思うんですけど。
いいですね。はい。
この間ね、沖縄の魚の色が赤かったり青かったりして、唐、うん、戸市場と沖縄の市場では並んでる魚が違うよねって話しましたよね。うんうん、
した。
で、これについてですね、リスナーさんからお便りをいただきまして、
はい。
赤とか黄色の魚、
うん、
これは、潜ると青になる。
え、そうなんだ。うん。
だから、私たちは市場に並んだのを基本的に見ます。
うん。
ウィジはダイビングとかするの？
いや、しない。
ああ。なので、実際に生きてる環境で、その魚を見たことがないんだな。
そうだね。特に、だからまあ、素潜りぐらいはするから、この辺にいる魚は泳いで、当然泳ぐ姿見たことはあるけど、沖縄ではやったことないから。
で、水族館に行っても水槽の厚さなんてたかが知れてるので、
うんうんうんうん、
やっぱり本当の海を再現してないんだな。
うんうんうんうん、
なので、この、赤とか黄色とか市場に並んでいるのを人間が見ると非常に目立つけど、
うん、
海の中で見ると、その、海水に光のある特定の波長が吸収されたりなんかして、
うん、
意外と保護色になっているのかもしれないと。
なるほど、そしたら合点がいくね。へえ。
うん、だから、こんだけ19年間もボイニッチやってきて、未だに人間目線でしか物事を考えられない。
そうだね。
の未熟さというところなんでしょうかね。
そうか、いや、そうやって聞くと、うわ、沖縄せっかく年に1回ぐらい行くから、ダイビングして帰ったのかって気になってくるね。
ああ。
見てみたい。
赤い魚とか黄色い魚が見えるかどうか。
そうだね。水中潜ってね。
意外と潜っちゃうともう違う色になっちゃって見えないかもしれないので。
うん、うん。
はい。それ、ぜひお試しください。
いや、面白いですな。はい。
はい。ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。